お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。太平洋諸島フォーラムの議長国パラオが中国による弾道ミサイル発射実験をめぐり各国を代表して懸念を表明したことについて中国が反発しています。中国は7月大陸間弾道ミサイルの発射実験を実施しましたが、事前通知された国はごく一部に限られ、オーストラリアなどから批判の声が上がっていました。フォーラムは3日に閉幕し、参加国は中国による今回のミサイル発射実験について懸念を表明することで合意しました。これに対し中国外務省のグオ・ジアンクン報道官は、中国はこれまで南太平洋諸国との協力姿勢について繰り返し説明してきたと主張しました。パラオは繰り返し太平洋諸島フォーラムの他の加盟国の立場を利用しようとしています。その意図は悪意に基づくもので、成功することはありません。中国は平和的発展の道を歩み、防衛を目的とした国防政策を貫いています。軍事力を拡大することはありません。ジア・クーン報道官でした。ネパールとチベットの国境地帯で発生した大規模な土石流について、オーストラリア外務貿易省は新たに複数のオーストラリア人の無事が確認されたと発表しました。ネパール政府によりますと、この洪水で国内では1200人以上が死亡し、5000人以上の行方が分かっていません。土石流に巻き込まれたブラジル人のレオナルド・ガーレット・カエターノさんはSBS ポルトガル語放送に対し、現地の緊迫した状態を語りました。現場は本当に深刻な状況でした。特にいつ第2波の洪水が来るかわからないという不安により、緊張感が高まっています。そのため軍が地域の警備に当たっています。カエターノさんでした。ニュースを続けます。国連は世界の平均気温が今後数年のうちに 1.5 度を上回る可能性が高いとする報告書を発表しました。これは上昇を 1.5 度に抑えるというパリ協定の目標水準を超えるもので、このまま温暖化が進めば各地のコミュニティは異常気象や海面上昇による影響をさらに受けることになります。さらに最も良い条件を想定した場合でも、世界の平均気温は一時的に産業革命前と比べて 1.8 度高くなると予測されています。国連は各国政府に対し、温室効果ガスの削減を加速させるよう求めており、目標の 1.5 度を超えることを避けられるかどうかではなく、その超過をどれだけ小さく短期間に抑えれるかが課題だとしています。イギリスエクスター大学の気候科学者リチャード・ベッツ教授は、この結果を受け入れ諦めるべきではないと述べました。重要なのはこれからどう対応するかです。私たちはより暖かくなった世界に適応し、災害への備えを強化していかなければなりません。しかし温暖化を抑えるためにできることはまだ多く残されています。気温上昇の幅をできるだけ小さくするため、引き続き排出量の削減を進める必要があります。また大気中の二酸化炭素を取り除く取り組みを進め、将来的に気温を再び引き下げていくことも重要です。ベッツ教授でした。オーストラリア社会福祉協議会 ACOS とニューサウスウェールズ大学の新たな調査で、ビザの種類によって就労状況に大きな差があることが分かりました。調査によりますと、難民や人道的理由で オーストラリアに受け入れられた人は就業率が低く、貧困状態に陥る割合が高い傾向にあります。エイコスのカサンドラ・ゴルディ CEO は、現在の制度では多くの移民がオーストラリアに来てから最初の10年間、厳しい生活を余儀なくされていると指摘しています。人道支援プログラムで受け入れられた人たちの間では非常に高い貧困率が見られます。難民や保護を求めてオーストラリアに来た人たちは、戦争や紛争の影響を受けた地域からほとんど何も持たずに来ていることを忘れてはいけません。しかしこうした人たちの貧困率は入国1年目で 60% に達しており、これは私たち全員が懸念すべき問題です。ゴールディ CEO でした。先住民に対する人種差別や不当な扱いをオンラインで報告できるシステム Caller Out に対し、連邦政府が新たに200万ドルを拠出することが分かりました。 Caller Out は2022年の開設以来、先住民に対する人種差別に関する報告を2000件以上受け付けています。このシステムをナショナルジャスティスプロジェクトと共同で運営するジャンバナ研究所によりますと、追加資金は人員の確保やウェブサイトの開発、そしてコールアウトを広く知ってもらうための取り組みに使われる予定です。マランディリー・マッカーシー先住民担当相は、今回の追加資金について、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民に対する人種差別やヘイト、暴力に関する議会調査委員会の最終報告書を前に決定されたものだと説明しています。マッカーシー氏はこの調査には、オーストラリア社会に根強く残る広範で構造的な人種差別の実態を示す深刻な証言が数多く寄せられていると述べています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州で相次ぐ発砲事件について、プルーカー州首相代行は、警察は状況を把握し対応に当たっていると強調しました。シドニー南西部では今週、大学生の男性が自宅で撃たれ死亡しましたが、その翌日にはシドニー西部の住宅前で40代の男性が射殺されました。警察は犯人が標的を取り違えた可能性がある事件が2025年5月以降少なくとも5件発生していると見ていて、海外にいる犯罪組織の幹部らがこうした事件の背景にある可能性も指摘されています。カー氏は市民に対し、引き続き警戒するよう呼びかけています。私たちは現実を直視しなければなりません。組織犯罪グループは暴力行為を実行させるために子どもたちを勧誘しています。州政府は警察に必要な支援を提供しており、今後も続けていきます。こうした犯罪組織の取り締まりを強化していかなければなりません。カー州首相代行でした。シンクタンク独立研究センターの調査で、オーストラリアの教師は生徒の問題行動への対応に授業時間のおよそ3分の1を費やしていることが分かりました。370人以上の教師を対象にした全国調査によりますと、失われる学習時間は年間でおよそ12週間分に相当するということです。独立研究センターの教育研究ディレクターで元教師のブレイズ・ジョセフ氏は、女性教師は30分の授業のうち平均9分を問題行動への対応に費やしていると説明しています。これに対し男性教師は平均7分でした。生徒による問題行動は平均すると男性教師よりも女性教師の授業で多く見られるようです。近年教室で女性教師に対する差別的な態度を懸念する声が多く上がっています。今回の調査でそれを直接証明したわけではありませんが、その懸念と一致する結果だと言えます。ジョセフ氏でした。 以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。